第3回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。はじめに、この度の胆振東部地震におきまして、お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。一日でも早い復旧・復興をお祈り申し上げるものです。今回は大項目4点について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。大項目1点目は安心のまちづくりについて、中項目1点目はがん予防についてです。がんは今や男性では3人に2人、女性では2人に1人がかかる病気です。日本では年間37万人もの方々ががんによって命を落としています。がんは検診によって早期に発見し、適切な治療を受ければ 60% は治る時代ですが、残念なことに検診率は低い状態にあります。したがって、早期発見についての啓発や、がん検診の受診率を上げていくことが、がん予防にとって大変大事になっていると思います。そこで今回は小児と ASA 世代と40歳、15歳から40歳までの若い世代ですが、この ASA 世代のがん予防について質問をいたします。小児の死亡原因の第1位は小児がんとなっていますが、年間発症数が少ないために、適切な医療受診の遅れなどが懸念されています。そのため、早期発見に向けた啓発が重要になると考えられています。小児がんの中に、目の中にできる網膜が細胞腫があります。その発見は、白色瞳孔により、家族などから気づかれることが多いと言われています。発見が早ければ、治療の選択肢は増え、視力を残せる場合もあることから、乳幼児検診に白色瞳孔の項目を追加してはどうかお聞きいたします。小項目2点目は、ASA世代のがん予防についてお聞きいたします。北海道がん対策6位一体協議会では、北海道がんサミット2017でのグループ討議の結果をまとめ、昨年9月に道や市町村などに対し11項目にわたるがん対策の要望書を出しています。その4項目目に ASA世代のがん対策が挙げられています。 ASA世代は学業に励む時期から就職して経済的に自立し始めた頃であり、次世代を産み育て社会の支え手になるという他の世代とは別の特徴を持っています。症例は少ないですが、発症したときには、ここで完治させていくことが、その後の人生を大きく変えることになります。また、この世代に特徴のあるがんや、その後の進行のスピードなどについても、知識が必要になります。そこで、留萌市においても、ASA世代に向けて、がん予防の啓発や、不安を感じたときに、いち早く気軽に相談できる窓口などを設置するお考えはないかお聞かせください。中項目の2点目は、ヘルプマークの配布の現状と啓発についてお聞きいたします。昨年10月か、小項目1点目、昨年10月から、ヘルプカードおよびヘルプマークの配布が実施されていますが、現在はどの程度まで配布が進んでいるかお聞かせください。小項目2点目、障害が重く、なかなか窓口まで来られない方への配慮は行われているかお聞かせください。3点目、周囲にヘルプマークの意味が理解されないと、なかなかマークをつけたことの良さが実感されないと考えられますが、マークの意味などの啓発はどのように行われているかお聞かせください。大項目2点目、元気なまちづくりについて。中項目1点目、一次産業品の6次化の研究の進捗状況について。 と市政執行方針の掲げる留萌の基盤づくりにおいて、漁業においては作り育てる漁業に力を入れる政策が並んでいます。漁業においても付加価値を高めることができれば、さらに稼ぐことができると考えられます。例えば檜山管内では真空冷凍乾燥マナコ、ナマコを製造し、非常に高価で取引されていることを見聞きします。現地を視察するなど、さらに生産性を高める可能性研究に取り組んでいくお考えはないかお聞かせください。中項目2点目は、地元人材若者人材育成事地元若者人材育成事業についてお聞きいたします。小項目1点目、市長は市政執行方針の1、市民生活の向上の中で企業への要請や即戦力となる人材ニーズの把握、さらに雇用機会の拡大や産業の担い手育成方策の検討など、若者人材育成に積極的に取り組むと述べられています。で、小項目の1点目ですが、地元企業の人材ニーズの把握はどのように進められているのかお聞きいたします。小項目2点目、将来的に技術者が不足することを心配する声を聞きますが、担い手育成の方策の検討はどのように進んでいるのかお聞かせください。中項目3点目は、市民活動振興助成制度について質問させていただきます。元気なまちづくりにはさまざまな分野における市民の元気な活動が欠かせないと思います。その市民活動を応援するために市民活動振興助成制度があると思いますが、この助成制度の目的とここ数年の助成の推移についてお聞かせください。また一宮市のように市民活動への地域の理解や関心を高めるために、市民の方が支援したい活動団体を選ぶ制度を作っているところもありますが、小項目2点目で市民活動に対する市民の関心を高めるための工夫を検討されるお考えはないかお聞かせください。大項目3点目は、子どもに関わる施策について質問させていただきます。中項目1点目は、学びの機会の提供についてです。小項目1点だけですが、千歳科学技術大学の e ラーニングシステムは、インターネット環境があれば場所を問わずいつでも学習でき、コンピューターが理解度を判断して一人一人に適した出題をするシステムであるということから、教育活動に資するものと考えられます。留萌市においても導入を検討していくお考えはないかお聞きいたします。中項目2点目は、いじめ抑止対策についてお聞きいたします。昨年度全国の学校で確認されたいじめは18万5000件に上り、中でもパソコンや携帯電話を使った嫌がらせが前の年度に比べて1000件近く増えていることが分かりました。文部科学省はいじめの形態が変わり、大人が把握しづらくなっているのが課題と言っています。無料通話アプリなどを使ってやり取りがグループ内に一瞬にして拡散し、また消え去る、このネットの中は外から見えない、そういうような特性から子どもたちは不安を抱えているかもしれないということが想像つきます。そこで小項目1点目は、留萌市の学校におけるいじめの報告件数はどのように推移しているかお聞かせください。2点目は、未然防止、早期発見、早期解決のための取り組みはどのように行われているかお聞かせください。3点目、いじめに対して傍観者ではなく、誰もがいじめを防ぐ行動を起こせ、皆の力でいじめを防いでいくアプリ、ストップイットは、 コストは発生しますが、未然防止、早期発見、早期解決に役立つと考えられることから、留萌市においても導入を検討できないかお聞きしたいと思います。大項目4点目、住みよい環境づくりについて、中項目1点目は、市内道路脇の雑草刈り取りについてお伺いいたします。昨年3月の第1回定例会での一般質問において、道路脇の雑草が丈も高く伸び放題になっているところから改善できないか質問したところ、前市長からは夏場の維持管理についても道路状況の相互伝達や要望を行い、各管理者間で情報を共有する中で安全な道路環境を維持してまいるとのご答弁をいただきました。そこで小項目1点目、道路管理者間との相互情報共有についてどのように行われ改善に結びついたのかお聞かせください。2点目は、市道の維持管理費において現在十分な予算が確保できているのか、また環境美化のための対策についてお聞かせください。中項目の2点目、コミュニティ除雪の際の雪置き場について質問いたします。市長は市政執行方針の6、環境都市基盤の項目において、コミュニティ除雪の一層の普及を図ることを述べられています。そして今年度新たにモデル地区を設定し、空き地における堆積場所の確保について検討していく方針を示しています。そこで小項目1点目、地域住民の関心も高い空き地における雪の堆積場所の確保は、現在どの程度まで進んでいるかお聞かせください。小項目2点目、また施策を進めるにあたり、モデル地区設定に向けて課題など明らかになっていることについてお聞かせください。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員の質問にお答えいたします。大項目1点目、安心のまちづくりについての中で、中項目1点目、がん予防についてという項目の1点目として、乳幼児健診に白色動向検査を追加する件についてですが、乳幼児健診は4ヶ月、9ヶ月、1歳6ヶ月、3歳の時に行っており、問診、身体計測、小児科医による診察、保健指導などを実施しております。目に関する検査については、9ヶ月時検診以降、保護者に対するアンケートで、極端にまぶしがることがありますか、黒目が大きかったり、白く濁って見えることがありますか、黒目が内や外に寄っていますか、瞳が白っぽく見えたり、光って見えたりすることがありますか、などを質問し、目の異常に気づくことができるよう促しているほか、小児科医が行う体格、心雑音、身体の発達、精神の発達等の診察を行う中で、白色動向検査項目は特に設けていませんが、目の異常について判断できる状況となっておりますので、ご理解願いたいと思います。次に、綾世代に向けて、がん予防の啓発や相談窓口などの設置についてのご質問ですが、留萌市では特に妊娠、出産、子育てに関係するがん検診について、国の指針を上回る検診を実施しています。乳がんについては、若い世代に心配される遺伝子の乳がんの 遺伝性の乳がんの早期発見のため、国の指針より受診開始年齢を5歳引き下げております。また、子宮頸がんの原因は、ヒトパピローマウイルスの感染であると言われており、出産する年齢に重点を置き、その感染の検診を従来の細胞診と一緒に実施しております。また、市の相談窓口については、各児童センター等で行っている月1回の巡回健康相談のほか、ハートフルの窓口や電話での相談を保健師が年代問わず受付しておりますので、ご利用いただきたいと考えております。次に、中項目2点目、ヘルプマークの配布の現状についての中で、昨年10月からヘルプカードおよびヘルプマークの配布が実施されたが、現在はどの程度まで配布が進んでいるのかについてのご質問ですが、ヘルプマークおよびヘルプカードの配布につきましては、外見からは障害があるとわからなくとも、援助や配慮を必要とされる方が、周囲の方の配慮や援助を得られやすくなるよう、北海道が提唱し、道内全市町村の取り組みとして、平成29年10月より開始されたところであります。留萌市へは北海道よりヘルプマークが66枚交付され、市民への配布枚数は現在16枚となっております。ヘルプカードにつきましては、北海道が示しました図柄を引用の上、独自で作成し、現在13枚を配布しているところであります。ヘルプマーク、ヘルプカードにつきましては、障害のある方が必要な援助や配慮を受けられるよう、今後も周知、啓発、配布に努めてまいりたいと考えております。次に、障害が重く、なかなか窓口まで来られない方への配慮は行われているのかについてのご質問ですが、ヘルプマークの配布方法は、当初は社会福祉課窓口への申請により、氏名、年齢、配慮を必要とする理由などを記載の上、手渡しで配布していたところでありますが、本年2月からは、必要としている方が配布を受けやすくなるよう見直しを行い、申請は不要となり、また本人、家族に限定していた配布も取りやめ、さらには禁止されていた郵送による配布も可能となったところであります。今後におきましても、ヘルプマークの配布につきましては、必要としている方が自宅においても入手できるよう、適切な配布に努めてまいります。次に、周囲にヘルプマークの意味が理解されないと、なかなかマークをつけたことの良さが実感されないと考えるが、マークの意味などの啓発はどのように行っているのかについてのご質問ですが、ヘルプマークの周知、啓発につきましては、市役所、市立病院、ハートフル、コミセン等の公共施設16箇所へのポスターの掲示、身体障害者手帳などの更新等により、社会福祉課へ来庁した方への周知、さらには昨年10月、本年2月の地元新聞への記事掲載などを行ってきております。ヘルプマークにつきましては、所持している方に加えまして、援助や配慮する側となります周囲の方が、マークの意味を理解しないと、効果は現れないと考えております。今後はこれまでの周知、啓発に加えまして、市の広報誌やホームページへの掲載などにより、より多くの市民への周知、啓発に努めてまいりたいと考えております。 大項目2点目の元気なまちづくりについて、中項目1点目、一次産業産品の6次化の研究の進捗状況についての中で、当市の漁業形態についてのご質問ですが、沿岸漁業を中心とする漁船漁業でありますが、近年、地球環境の変化などの要因により、資源量の年変動が著しく、安定した漁業生産が望めない状況にあります。このため、資源の増大策や資源管理策により、安定的な漁業生産の確保と、市民への水産物の安定供給を図ることが喫緊の課題であると考えております。漁業における付加価値化に向けたこれまでの研究実績でありますが、平成22年度には生タコ串製造販売試験、平成24年度には低利用魚乾燥加工試験、平成26年度には活エビ輸送試験を実施し、加工技術的には一定の成果が得られたものの、原料の安定確保や実施体制の整備、流通販売方法などの問題から事業化に至っていないのが現状であります。今後における付加価値を高める研究についてですが、安定的な漁業生産、供給量の確保を図っていくとともに、水産物の市場動向やニーズ、流通販売ルートなどの情報把握と採算性の検証を行い、漁業生産グループや漁業者団体など、意欲的に付加価値化に取り組む者に対しては、行政としても積極的に支援してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目の地元若者人材育成事業についての中で、地元若者人材育成事業に係る地元企業の人材ニーズの把握についてのご質問ですが、企業が求める人材に必要なスキルなどの調査を行い、その中で地元高校生が在学中に取得可能な資格や技術を職業訓練講習のメニューに取り組み、地元企業の即戦力として活躍できるような人材を育成するとともに、若者の地元定着と人手不足を解消していく仕組みを構築することを目的として、今年度、若者職業訓練講習ニーズ調査事業を実施することとしております。この事業の進捗状況ですが、7月に公益社団法人留萌人材開発センター運営協会に業務委託し、8月までに業務の進め方などを協議してきたところであり、今月から市内事業者に対して、その企業が求める人材やスキルなどのニーズ調査を実施する予定としております。その結果を踏まえ、地元高校や関係機関などと協議の上、次年度の施策に反映させてまいりたいと考えております。次に、担い手育成の方策についてのご質問ですが、全国的に人手不足、特に技術者が不足していると言われている中、高等教育機関のない留萌市においても、若者の流出による人手不足が問題となっているところでございます。地域における人手不足を解消し、若者の地元雇用を進めるためにも、地元企業が求める資格需要の掘り起こしと、地元高校生が地元で必要な資格や技術の習得ができる仕組みの構築が必要であると考えております。市といたしましては、人材開発センター運営協会で行っている職業訓練や現在実施している 若者職業訓練ニーズ調査事業の結果を踏まえ、新たな職業訓練などの活用による若者の地元定着の促進、人手不足の解消を図ってまいりたいと考えており、このような取り組みの中から、新たな技術の担い手が地元で育っていくことを期待しているところでございます。次に、中項目3点目の市民活動振興助成制度についての中で、市民活動振興助成制度の目的と、ここ数年の推移についてのご質問ですが、この制度は平成15年2月26日に制定された留萌市市民活動の推進に関する条例及び平成15年3月27日に制定された留萌市市民活動の推進に関する条例施行規則に基づき、元気なまちづくりに取り組む自発的な活動、多くの市民の利益の増進につながる市民活動など、市民の積極的な社会貢献活動を市として応援することを目的としており、市民活動登録団体が不特定多数の利益の増進につながる市民活動を行うための事業の経費について予算の範囲内で助成をしているところでございます。近年の助成状況につきましては、制度を設けた平成15年度は9件、平成16年度から平成17年度は各5件の支援を行ったものの、その後は助成を希望する団体が減少し、1件から3件で推移しており、平成30年度におきましては8月末現在で1件の申請となっているところでございます。次に、市民活動に対する市民の関心を高めるための工夫についてのご質問ですが、市民活動振興助成金の対象事業の対象については、NPO 法人格取得にかかる経費や、市民活動奨励事業として研究会や調査研究、イベント開催への支援のほか、団体新規立ち上げにかかる経費についてを対象とし、運用しているところでありますが、近年においては、活動団体の減少や、他制度とのメニューの重複などのほか、市民活動団体とのニーズの乖離なども要因として、申請に至ってないものと考えているところでございます。市といたしましては、今後、市民活動団体が地域課題に対し、市民力により自由な発想で事業を立案できる提案型の市民活動に対する支援制度の導入も含め、市民が市民活動への興味や関心を高めていけるような仕組みづくりなどを、富水議員のご質問の中にあった一宮市の市民活動支援制度や他市の取り組みなどを参考にしながら研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目4点目の住みよい環境づくりについて、中項目1点目、市内道路脇の雑草刈り取りについての中で、道路管理者間との情報共有についてどのように行われ改善に結びついているかについてのご質問ですが、留萌市内の国道、道道、市道は各道路管理者間において、道路状況の相互伝達により、夏場の維持管理においては、日々の道路安全パトロールにより巡回し、路面状況及び道路沿いの雑草の状況を確認しております。また、改善につきましても、各道路管理者が歩道及び車道に雑草が伸びて、交差点の見通しや歩行者や車両の安全性が確保できなくなる前に、各道路管理者間で情報の共有をすることで、現地に出向き、対応しております。 今後につきましても、各道路管理者との情報共有する中で、安全な道路環境を維持してまいりたいと考えております。次に、維持管理費においての予算確保と環境美化の対策についてのご質問ですが、市道維持管理の現状につきましては、道路路面や側溝排水などの清掃、舗装の穴や道路付属物などの補修、砂利道の路面整成や路肩の草刈りなどの作業を行っており、予算につきましてはここ3年平均で年間約4500万円を配分し、維持管理を行っております。道路沿いの草刈りにつきましては、雑草の状況を確認し、直営班及び事業者委託により実施しておりますが、市では環境美化パートナー制度により、街区公園、緑地公園合わせて20箇所ある公園及び3箇所の街路の植樹帯を20団体のご協力をいただき、草刈り、ゴミ拾い、花壇整備、植樹帯への花苗植え込みなどを行っていただいております。今後も環境美化パートナー制度など賛同をいただける地域との連携協働による取り組みの強化を行ってまいります。また市民からの除草にかかる要望などがあった場合は、現地を確認した上で随時対処してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目のコミュニティ除雪の際の雪置き場について、空き地における堆積場所のモデル地区の確保状況についてのご質問ですが、現在、空き地の情報を除雪委託事業者や町内会などからの聞き取りにより、約30箇所ある空き地情報をもとに、土地面積、地形状況及び道路幅員等現地調査を行い、雪堆積場に適しているかを総合的に判断し、空き地の土地所有者の調査を進めているところでございます。今のところは1地区の町内会と合意の方向で協議を進めており、今年度につきましてはこの地域をモデル地区と選定した上で取り組んでいく予定でございます。今後も空き地調査を行い、土地所有者や関係町内会との協議を進めながら、地域住民用の雪堆積場の確保に努めてまいりたいと考えております。次に、施策を進めるにあたり、モデル地区設定に向けて明らかになった課題についてのご質問ですが、現在空き地調査を進めておりますが、土地所有者と連絡が取れないこと、土地所有者が複数名で全員の理解が得れないこと、空き地が2つの町内会にまたがりお互いの協力が得れないこと、また土地所有者と地域住民との間で過去にトラブルがあったことなど、さまざまな課題が明らかになったところでございます。今後も雪堆積場として利活用可能な空き地調査を継続し、土地所有者や町内会及び地域住民の意見や要望を踏まえ、抱えている課題を洗い出し、モデル地区設定に向けて努力してまいります。以上です。
次、教育長の答弁で、ございますが、この際昼食のため答弁を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。答弁を求めます。教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えをいたします。大項目3点目の子どもに関わる施策についての中項目1点目学びの機会の拡充についてのご質問で、千歳科学技術大学の e ラーニングシステムを留萌市においても導入を検討していく考えはないかというご質問にお答えをいたします。千歳科学技術大学の e ラーニングシステムはインターネット環境とパソコンなどの電子機器があれば場所や時間の制約を受けずに英語や算数、数学、理科などを学習することができスマートフォンからも利用できるものでございます。小中学校における e ラーニングシステムの活用は平成15年9月に同大学と千歳市教育委員会において e ラーニングを使用した新しい教育システムの確立とその普及を目的とした連携協定を締結し、また本年2月には同大学と北海道教育委員会において連携協力に関する協定を締結し、 e ラーニングシステムの活用促進に取り組んでいるとお聞きしているところでございます。留萌市においても導入を検討していく考えはないかということですが、市内の小中学校におきましては教育の情報化に対応していくための取り組みといたしまして ICT 機器の更新や LAN 環境の整備などを進めてきたところでございまして、今後におきましては指導用の電子教科書の導入などどのようなコンテンツがそれぞれの学校の状況に適した教材なのかなど e ラーニングシステムを含めて調査研究しながら必要に応じて学校現場に導入していく段階にございます。しかしながら学校以外においては市立図書館にインターネット上の情報を調べる目的で2台が整備されておりますが、公民館などの社会教育施設や児童センター留守家庭児童会では来館者に対するインターネット環境やパソコンなどの電子機器の整備はされてなく、また家庭においてもインターネットを利用できる環境にない場合は e ラーニングシステムを活用した学習を利用することができないという大きな課題があるものと考えております。留萌市教育委員会といたしましては e ラーニングシステムの導入について校長会などと協議をしながら慎重に判断してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、いじめ抑止対策についてのご質問で、はじめに市内の小中学校におけるいじめの認知件数の推移についてのご質問にお答えをいたします。毎年度実施している児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査により留萌市教育委員会が把握しているいじめの認知件数は平成27年度が小学校1件、中学校11件、合わせて12件、平成28年度は中学校において9件がいじめとして認知されているところとなっております。平成29年度につきましては、同年3月に文部科学省において、いじめ防止のための基本的な方針が改正されたことに伴い、これまでいじめとして認知していなかった喧嘩やふざけ合い、また軽い言葉などで相手を傷つけたけれども、すぐに仲直りし解決しているケース、さらには、たとえ好意的に行った行為でも、意図せず相手に苦痛を感じさせてしまった、など、子どもたちにはいじめという言葉を使わないで指導するような些細なケースであったとしても、いじめとして認知することとなり、学校としてしっかり情報共有を図ることに変更されたため、留萌市におきましても、いじめの認知件数は小学校で100件、中学校で42件、合わせて142件と大幅に増加したところでございます。次に、いじめの未然防止、早期発見、早期解決のための取り組みについてのご質問にお答えをいたします。いじめはどんなことがあっても絶対に許されないという方針のもと、市内すべての小中学校で平成26年度に学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめ問題に学校が組織的に対応するとともに、子どもたちが自主的にいじめ問題と向き合う取り組みを進めているところでございます。また、教育活動全体を通じて、人権擁護委員と連携した授業の実施や、道徳教育を充実し、道徳の時間の公開や授業参観を積極的に行うとともに、いじめアンケートの定期的な実施や、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置など、子どもや保護者が安心して相談できる体制の整備に取り組んでいるところでございます。さらに、市内校長会、教頭会をはじめ、留萌市 PTA 連合会などの代表者により構成されている 留萌市いじめ不登校等対策委員会において関係機関との情報共有や連携強化を図るとともに、市内小中学校高等学校の児童生徒の代表が参加する留萌市いじめ根絶に向けた子ども会議を開催し、学校間世代間の情報共有や意見交換を行うことで、子どもたちが主体となった取り組みの一層の充実を図ってきたところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、これからも家庭地域と共通理解を深め、関係機関としっかり連携し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えております。次に、いじめを防いでいくアプリストップイットを留萌市でも導入できないかというご質問にお答えをいたします。ストップイットは教育委員会や学校が管理者となり、いじめなどの不適切な行為を受けている、もしくは目撃した人がスマートフォンやインターネットに接続したパソコンなどから匿名で管理者に報告相談ができる機能を有し、いじめに対して傍観者ではなく誰もがいじめを防ぐ行動を起こすことができるアプリであり、本年8月末現在、国内で11自治体174校にストップイットが導入されているところでございます。すでに導入している自治体の例によりますと、教育委員会を管理者として市内すべての中学校を対象に導入し、匿名でのやり取りとなるため、単に報告を受けて直ちに事実確認などを行うのではなく、メッセンジャー機能を用いてチャットによりカウンセリングを行いながら相談者と信頼関係を構築し、タイミングを見計らい問題の解決に向けた取り組みにつなげているとお聞きしているところでございます。ストップイット導入の自治体からは、相談件数が非常に増えてきていること、ウェブ上のカウンセリングのノウハウがないなど、相談を受ける側の体制の構築と質の向上が課題として出てきているとお聞きしているところでございます。留萌市におけるストップイットの導入につきましては、相談体制の人的な構築やウェブ上のカウンセリングのノウハウがないなど、解決しなければならない課題もあることから、先進的な取り組み事例などの情報収集に努めながら研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
富水議員。
大変丁寧なご答弁をいただきましたが、何点か再質問をさせていただきます。まず小項目1点目の乳幼児健診の項目の白色動向のチェックという質問については、これまでの検査で十分対応できるということが分かりましたので、 ありません。それで2点目の綾世代のがん予防についてのご答弁の中で、がん検診の指針の枠を拡大して実施しているという検診が留萌市にはあるということですので、そのことについてお聞きいたします。まず1点目、乳がんは35歳時に自己検診資材を配布しているということですけれども、その配布方法というのはどのようになっているのでしょうか。
市長。
お答えいたします。乳がんの、独自ということですね、配布方法につきましては、年度内に、35歳到達者に、郵送で、それぞれ送っている状況になります。
富水議員。
続いて子宮頸がんの検診が20歳で行われているということですけれども、その受診率というのはどのようになっているでしょうか。
市長。
お答えいたします。子宮頸がんの受診率ということで、これは、昨年29年度の実績ということになりますが、 10.7% ということになっております。以上です。
富水議員。
10.7% ということはまだまだ決して高くない数値なのかなというふうに思います。今後受診率を上げていくという、そういう方策を検討するお考えはないかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。先ほどもお答えした通りですね、現在はですね、年度に到達する年齢で、21歳、要するに20歳からということなんで、21歳になる方に、子宮頸がんの無料クーポンを郵送している。また合わせて乳がん検診につきましても40歳ということなんで41歳になられる方についてですね、現在利用を呼びかけているところです。該当する方に郵送で呼びかけてるから、それでその受診率の上げる方策になるかということも課題としてあるのかなというふうに思っています。やはり今後はですね、広報誌やホームページなどでですね、留萌市が行っているやっぱりそれぞれのこの事業がどういうこと、どういうのがあって、自分に該当するしないは別としてもですね、こういうことが行われている、そして自分が対象年齢になったときに、郵送されてきてないなとかっていう、やはりこう気づくことをですね、やっぱり考えていかなきゃならないのかなというふうに思ってますから、今後広くですね、市民に私どもが行っているこの施策がやはり分かるようにしていくことが一つの方策につながっていくのかなというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
この留萌市において行われているその無料クーポンの配布なんですけれども、ちょうどこの質問をするにあたってちょうどいろいろ調べたときに、なかなか そこのところにこう到達できなかったということがあるものですから、今市長さんからご答弁いただいたように、ぜひいろんな事業、せっかくやっている事業なので、広報活動を、活動というか広報を増やしていただけたらありがたいものだなと思います。というのは本人だけではなく、例えば家族とか友達同士とかの中でまた話題になったりすることもあると思いますので、それはすごく大事なことじゃないかなというふうに感じていますので、また市長さんのご答弁をお願いいたします。
市長。
お答えいたします。先ほどもご答弁申し上げましたが、私どもとしては、やはりその実態を把握する上で、私もこの郵送しているということがだけだというところだったんで、先ほど答弁したとおりですね、やはり留萌市が行っているさまざまな事業施策がですね、分かるようにしたいなと。ただ、多分ですね、毎年のその事業施策的な中には、入ってるとは思うんですけど、よりその所管所管ごとにですね、分かるようなっていうことを考えていければいいのかなというふうに思っております。以上です。
富津議員。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。続きまして、小項目2点目のヘルプマークの配布の現状のことについての、再質問させていただきます。ヘルプマークをもらいたいなと思ったときに、そのヘルプマークをが作られた時の、その目的みたいなところに、その障害が外から見て分かりにくいというような、そういう言葉もまた説明もあるのかなと思います。で、そういうことがちょっと引っかかっている方もいらっしゃるのではないかというふうに考えられます。それでヘルプマークを見かけたときに、周囲の方が声をかけやすいという、何か困っていることありませんかって声かけやすいということがあると思いますので、例えばその助けが必要だという方の場合、内部障害にとどまらず、外から見ても分かるんだけど助けが必要なんだという方、それから災害時などに自分でこう支援が必要なんだよってことを言えない発達障害を持って配慮が必要なお子さんなども、保護者の方が希望すれば、その利用することができるのかどうか、そのあたりを確認したいと思います。
市長。
お答えいたします。富水議員のおっしゃることに関しましてはですね、現在、その利用拡大というのがだいぶ図られているようで、やはりその、外見からわからないけども、やっぱり援助や配慮が必要な方ですとか、やはり周囲の方が配慮をしているということをやっぱり知らせてあげるという目的においては、このヘルプマークというのをですね、有効活用していくというのが、やはり必要ではないかなというふうに思っておりますから、現状としては今、利用するというのはもう拡大化されているということで、ご理解を願いたいと思います。
富水議員。
必要とする方の手にしっかりと届くように今後も取り組みをよろしくお願いしたいと思います。では大項目2点目の中項目2点目地元若者人材育成事業について再質問させていただきます。若者を育てる機関が高校在学中からということですけれども、こういう取り組みが進んで即戦力として働ける若者が就職できたら地元の企業にとっても大変嬉しいし素晴らしいことだなというふうに思います。その一方で学校生活というのは大変忙しいものだというふうに考えられることから、職種によっては企業が求める技能を身につけるためには時間が足りないという場合も出てくるのではないかということが考えられます。でこの場合就職して働きながら何年か継続して育てていくというプログラムも必要になってくるのかなと考えられますけれども、育成期間に幅を持たせるプログラムなども想定されているのかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
お答えいたします。当然ですね、その在学中だけではですね、技術のやっぱりスキルというのは上がっていかない。で、この主たる目的の中ではやはりそういう求められる人材があるということを、高校生も知ってもらう、そして学ぶ機会を作っていく。でそこで企業に当然就職した段階ではですね、やっぱりさらにスキルアップための講習をしていくということがやはり大事だというふうに思っておりますので、現在私どもとしてもその訓練実施についてさまざま想定しておりますので、人材開発センター等の運営協議会または関係機関とですね、十分その訓練や講習のメニュー化というのをですね、さらに協議してまいりたいと考えているところです。以上です。
富水議員。
続きまして大項目3点目の中項目1点目学びの機会の拡充のことについて再質問をさせていただきます。先ほどのご答弁の中で e ラーニングシステムは良い点はあるものの、家庭でのネット環境の違いなどによって非常に導入にはさまざま克服しなければならない課題があるということで理解いたしました。ただ無料であるということや自ら学んでいけるというそういう機会になることを考え合わせると、このシステムを何らかの形で使っていけないものなのだろうかと考えてみたんです。そしたら一律には難しいけど個別には必要なところで活用することは可能なのではないかというふうに思いました。それで先ほどのご答弁でこれから校長会とも慎重に検討していくというか考えていきますというお話だったんですけど、現在不登校状態にある生徒さんが3に学びを届ける一つの手段、一つの方法として活用は考えられないかどうか、そういうことを検討できないかどうかお伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。不登校状態にある児童生徒にですね、ご家庭などにおいて学びを届ける一つの方法になるものというふうに考えているところでございます。しかしながらその e ラーニングシステムは出題に対して回答していくという内容になっておりますことから、学力の定着を目指しすでに学校で学習した領域の問題に取り組むいわゆる復習という面では取り組みやすいものと考えられますけれども、一方で不登校のため、それ以降まだ学習していない領域に関しての学力をどう身につけていただけるかという課題は残っているというふうに考えております。いずれにいたしましても現場の先生方の意見なども聞きながら調査研究を進めてまいりたいというふうに思っておりますのでご理解をいただきたいと思います。以上です。
富津議員。
分かりました。ぜひ現場の先生方のご意見なども合わせてご検討いただければと、調査研究いただければと思います。大項目4点目の指導の環境維持環境整備の対策についてというところの再質問をさせていただきます。環境美化パートナー制度による取り組みの強化を先ほどのご答弁で連携とか連携などの強化を行っていくというふうにお答えをいただいたわけですけれども、環境美化パートナー制度のこのパートナーさんを増やしていくというか、そういうような取り組みというのはこう想定されているかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。先ほども環境美化パートナー制度について協力いただいているというお話もさせていただきました。しかしながらこのことというのは強制ではなく任意で皆さんのご好意とやっぱり気持ちでですね、この制度に取り組んでいただきたいという強い、希望であります。拡大についてどこまでその私どもがですね、拡大促進を図っていくかってなってくるとやはり、それぞれ町内会における懇談会ですとかまた今後除排施設の懇談会ですとかさまざまな機会でですね、あと町内会長会議ですとか、そういう機会にやはり市としてなかなか取り組めてない部分に対して町内会として美化活動の一つとしてですね協力をしていただけるような柔らかな PR をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
町内会の中で環境美化のために協力できるような柔らかな PR ということですのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。大項目 4番目の2つ目コミュニティ除雪の際の雪置き場について の部分での再質問なんですけれども今年度地域住民用小規模大雪雪場のモデル地区を設定して試験的に運用したいということでその中でいろいろ課題になっていることを先ほどご答弁をいただきました。この、事業を進めるのにあたって実際にこう大変なことがたくさんあるのだなということは理解できたんですけどこの窓口というのは町内会長さんを町内会長さんというか町内会を窓口にして進めているということかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。基本的にはやはり町内会ということで、行っております。ただやっぱりその町内会における地区やっぱりその堆積場として非常に有効的な土地が土地があるということがまず第一になってきますんで、その近隣の方と、町内会長さんにご協力をいただいてですね、今その地区をさまざま検討させていただいているということでご理解願いたいと思います。
富津議員。
お かりました。なかなか難しい課題も多いかと思いますが、この施策が進んでいくように市民の皆さんも期待されていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。
10番富津議員の質問を終わります。